都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております、宇田智子と宇田敦子でございます。本日もよろしくお願いします。8月31日ということで、明日から9月が始まりますけれども、コロナウイルスの影響がなかなか収まらない中で9月を迎えますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。先日8月15日ですね、終戦記念日というのがあって、戦後76年ということなんですけれども、今年はねちょっとコロナの報道の方が多かったかなというふうな感じでございました。先日の京都青年会議所、実は70周年を迎えておりまして、式典が、70周年記念式典が行われました。その中でですね、戦後の復興の中でこの国を再建していこうという、京都青年会議所、そしてまた日本の青年会議所を作った方々の創始の精神に思いをいたしたりですね、先輩が脈々と受け継いで気づきつないできた青年会議所の歴史を感じさせていただきました。今日はですね、ちょっとそういったお話をさせていただこうかなと思ってまして、まず一つですね、お話ししたいなと思うのが、先ほど終戦記念日という話をさせていただいたんですけれども、皆さん終戦の日っていつかご存知でしょうか。先ほどね、終戦記念日8月15日っていうふうに言ったんですけれども、この8月15日っていうのは、いわゆる玉音放送というのが行われた日でして、昭和天皇自らですね、日本国民に向けてラジオで幸福をお知らせした、そんな日でございます。でも実はですね、もう終戦の日っていうのはこの日かどうかというと、実はそうではないという説も、説というかですね、実はこう日本では8月15日というふうに されているんですけれども、例えばアメリカだったりとか、国際的には実は終戦というのは9月2日が一般的だったりします。これはどういうことかというとですね、この9月2日というのは、東京湾に、その時戦艦ミズーリ号というのが停泊してまして、そのミズーリ号の上で日本が降伏文書に調印した日なんですね。なので、この日本では8月15日というのが一般的ですが、9月2日が終戦の日というふうに世界では一般的にそういうふうにされているということでして、意外に知らない事実なのかなというふうに思います。で、これはじゃあどういうことかというと、実は例えばですね、北方領土問題であるじゃないですか。これと実は深い関わりがありまして、以前この放送でもお伝えしたんですけれども、私は2019年にですね、日本人とロシア人の大学生の交流事業、ロシアミッション学生交流事業というのを担当させていただきまして、その時に学んだんですけれども、実はソ連がですね、その時日本に攻めてきたんですが、千島列島、カムチャツカ半島から南の部分なんですけれど、そこに攻めてきたのは8月18日なんですよね。なんで8月15日の玉音放送の後なんですね。そこから8月29日、択捉島に侵攻、その後、北方四島、いわゆる国後島だったり、色丹島、歯舞諸島に侵攻していくんです。で、この、9月の2日というのが実はちょっとポイントになってまして、9月の2日の前に進行したのが択捉島と国後島で、それ以降が色丹島と歯舞諸島、歯舞群島とも言いますけれども、で、その分かれ目で、じゃあ実は返還すべきかどうか、二島返還すべきかとかっていう話に実はなってたりするんです。ちょっと豆知識的なネタなんですけれども、ちなみにですね、日本青年会議所では前にシムシュ島の戦いという短編アニメ映画を制作したことがありまして、これがソ連が千島列島に侵攻した時の戦いを描いたものでございます。日ロの、日本とロシアの友好を今後考えていく中で、改めて戦争を振り返ることで平和の誓いとか命の尊さを問うような映画になっておりますので、よかったら検索してみていただければというふうに思います。今日はちょっとそういったですね、ちょっと一般的には話しにくいようなちょっと話題をさせていただこうかなと思ってまして、私もこの放送の中でですね、昔大学時代に中国のユースホステルに行った時に、いきなりですね、そこで現地で知り合った中国の学生の人たちと、私に対してですね、戦争のことをどう考えてるかとかですね、歴史のことをどう考えてるかとか、なんかいきなり 向こうでは結構中国の人って、そういうのは普通の会話の中で出てきたりするし、まあ、あとロシアの先ほどお話しさせていただきましたけど、ロシアの学生と会話しててもですね、ロシア人っていうのはご飯食べた後とかですね、暑くなったらすぐに、まあ、政治や歴史の話をするということがを聞きました。で、まあ、こういう話っていうのは、まあ、普段あまり考えることはないんですけれども、何かこういう折に触れてですね、こういう話も知っておいてもいいのかなと思って、ちょっとこういう話を今日は、あえてさせていただこうかなとこういうふうに思っております。先ほど終戦の日にですね、玉音放送という話をさせていただいたんですけれども、これについてちょっと話をしてみたいなと思っています。玉音放送というのは、まあ、正式には終戦の詔勅というふうに呼ばれるんですけれども、皆さんこの玉音放送の内容ってご存知でしょうか。一般的にね、この玉音放送というのは、よく覚えられているフレーズとして、まあ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍びというこの有名な文言がありますけれども、ここ実はね、恥ずかしながら私ずっとこれを誤解しておりまして、何を誤解してたかというと、この耐え難きを耐え、忍び難きを忍びというのが、まあ、てっきりですね、まあ、戦争に負けて、まあ、悔しい思いの中で、国民の皆さんが、まあ、これからすごいいろんな困難、まあ、耐えられない、我慢できないことがあるかもしれないけれども、まあ、それを乗り越えて、行ってほしいと、そういう意味だというふうに思ってたんですけれども、つまり誤解してたのはですね、これは国民だと、国民が耐え難きことを耐えて忍び難きを忍んでいこうということだというふうに誤解をしてて、まあ、皆さんもそういうふうに思われている方は多いかなというふうに思うんですけれども、実はですね、ちょっと違うんです。この前後の内容も含めて考えると少しわかるかもしれないんですけれども、前後はどうなってるかというとですね、汝臣民の忠誠も朕よくこれを知る、しかれども朕は自分の赴くところ耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平を開かんと欲すとあるんです。まあ、ちょっと今長い文章だったんですけれども、どういうことかというとですね、この耐え難きを耐え、忍び難きを忍びっていうのは国民ではなくって、朕、すなわち、まあ、天皇が主語であるということなんです。もうちょっと分かりやすく言うとですね、この文章の意味は、天皇はですね、まあ、国民が皆の、まあ、悔しくて苦しい気持ちがよく分かってる、よく分かってますと、まあ、だけど私は天皇としてこの時勢に従って、まあ、耐え難きことを耐えて忍び難きことを忍んで未来のために平和の道を開いていきたいということなんですね。つまりこれは天皇自らが決意を述べておられるというか、耐え難きことを耐えて忍び難きことを忍んで平和な道を、平和な未来のために道を切り開いていきたいという決意の文章なんです。まあ、もう少し言うとですね、まあ、これはどんな辛いことに耐えても天皇が国民のために平和を追求していきたいというお言葉なんですよね。で、まあ、この玉音放送自体はもっと実は長い文章でして、この前段にもいろんな文章があるんですけれども、まあ、戦地で非業の死を迎えた人、まあ、空襲で倒れた人、まあ、その遺族の悲しみや苦しみを胸に、今敗戦国の元首、天皇としてこれから受けるであろう非難とか苦難とか、そういうのがあるかもしれないけれども、それを耐え忍んで平和を確立していこうという、そういうお気持ちを話されたものでございます。はい、ちょっとここで小休止を挟みまして、ちょっと世界に目を向けて話を続けていきたいと思います。引き続き京都と世界のクロストークをお伝えしていきたいと思います。今日はですね、終戦の日とか玉音放送とかについて話をしてきたんですけれども、今度はちょっと視点を変えまして、東南アジアの国々が日本のことを、そしてまた戦争のことをどう思っているのかみたいな話をさせていただきたいなというふうに思ってます。東南アジアの中でも特にマレーシアという国のお話なんですけれども、マレーシアのですね、元、まあ、上院議員、まあ、議員さんの方でラジャー・ダト・ノンチックさんという方のお言葉を紹介したいなと思います。このノンチクさんというのはマレーシアの独立に半生をかけてこられた方なんですけれども、その方のお言葉で、私たちやアジアの多くの国は日本が 大東亜戦争を戦ってくれたから独立できたのですと、そういう言葉を述べられていらっしゃるんですよね。この大東亜戦争というのは、あまり今聞かないですけれども、太平洋戦争もしくは第二次世界大戦のことを、日本はその頃大東亜戦争というふうに話して呼んでいたんですけれども、当時ですね、アジア諸国は日本とタイ、その2カ国以外はほとんどは欧米列強の植民地でございました。そんな中で1941年日本軍がマレー半島に進撃してイギリス軍を破るんですよね。で、マレーシアはそれまでずっと植民地支配に甘んじる中で、日本軍が勝って、でこれまでとても白人には勝てないと諦めていた中で、アジアの民族に脅威の感動と自信を与えてくれた、そんなふうにノンチクさんはおっしゃってます。で、さらにですね、マレーシアを占領した日本軍は、これをイギリスのように日本の植民地とするのではなくて、将来のそれぞれの国の独立と発展のために、それぞれの民族の国語、言葉を普及させて、青少年の教育を行ってくれたということなんですよね。そして1945年日本は敗戦を迎えるんですけれども、ノンチクさんはその時決意を新たにしたそうで、今まで日本がイギリス軍を破って進撃してくれたと。で、日本は残念ながら敗戦になってしまったんですけれども、今度は我々マレー人が自分の戦いとしてこれを引き継ぐのだと。そういう思いを胸に、今祖国独立のために戦い続けて、1957年にマレーシア祖国の独立を果たしたということなんでございます。で、実はですね、このノンチクさんは日本にも留学に来られておりまして、日本軍が進撃した後、日本に留学した人々がマレーシアだけじゃなくて他の東南アジアの国々の留学生たちが中心となって、現在の ASEAN、いわゆる東南アジア諸国連合が設立されたという経緯がございます。ちょっといろいろ、なかなか取り上げにくい話題かなというふうに思うんですけれども、こういった話をさせていただきました。なんでこういう話をさせてもらったかというと、なかなかですね、普段考えない話だと思うんですけれども、この日本が、なかなかこの敗戦なり戦争っていう難しい、なかなか考えないことなんですけれども、どうして戦ったのかとかですね、日本の大義名分って何だったのかということを、考えることも必要かなというふうに思うんですよね。大東亜戦争というふうに日本はその時戦争のことを呼んでましたけれども、欧米諸国によるですね、アジアの植民地を何とか解放して、アジアの自立を目指したいという、そういう思いだったんですよね。別に戦争がどうだったか、なかなか難しいことだと思いますし、戦争を美化することはないんですけれども、でもそういうことを知って、我々が、歴史観というか、我々なりの考えを持っておく必要があるかなと思いますし、そういうことが、海外の人と話す上で、何か役に立てばなというふうに思います。前半にですね、玉音放送のいうことをお話しさせていただいたんですけれども、その一番最後の文章も少しお話したいと思います。最後に天皇は、国民に心がけてほしいことがあるというふうにおっしゃいます。感情を高ぶらせて無益な争いや争いを繰り返したりして、人としての道を踏み誤らないようにしてくださいと。任務は重く遠いかもしれないけれども、そのことを思いながら、持てる力すべてを未来への建設に傾けて、国のあるべき姿を広く示して、未来、世界に遅れないようにしていってほしいというふうに述べられたでございます。本日はちょっとなかなかですね、触れにくい話題なんですけれども、戦争とかの話をさせていただきました。ちょっと皆さんの参考になれば幸いでございます。本日も京都と世界のクロストークお送りさせていただきました。ありがとうございました。